78.7 FM 0TG 7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は看護師教育についてのお話を、西宮市立中央病院看護部教育担当看護師長であり、そして看護実践支援室長でもあります舞谷智子さんにお話を伺っていこうと思います。舞谷市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、今日は看護師教育についてのお話ということなんですが、もちろん舞谷さん看護師さんですよね。
はい、看護師をさせていただいてます。
あのね、笑顔を見ると安心というぐらい優しい笑顔を私にも向けてくださってるんですが、やはり病気になると不安がたくさん募ってきますので、はい、笑顔で接されると安心しますね。あの、このように西宮市立中央病院の看護師さんはたくさんいらっしゃるんですよね。何人いらっしゃいますか？
雇用形態が違うんですけども、はい、病棟と外来合わせて170名の看護師がいます。
あ、結構多いですね。
はい、また私たちと同じ看護部職員として、はい、私たちを助けてくださる看護補助者って言われる方が26名います。
あ、結構人数を聞くとたくさんの方が患者さんのサポートされてるんだなというのが分かるんですが、目の前には女性の舞谷さんいらっしゃいますので、年齢のことを聞くのは失礼かとは思うんですが、看護師さんの平均年齢というのは何歳になるんですか？
平均年齢は 40.2 歳と、いや高めだと思うんですけども、はい、中堅やベテラン看護師が多くその分働いています。
ね、ベテランの看護師さん、ある意味私たち安心という意味ではね、どんどんよろしくお願いしますという意味も込めまして、頭を下げたいと思うんですけれども、毎年新人の看護師さんも入職されてるんですよね。
はい、その年度によって違うんですけども、はい、今6人から13人っていう形で、はい、まあ、看護師が4月に入職してきます。う
ん、看護師さんって配属はどこにされるんですか？
そうですね、あの、新人看護師については、はい、やっぱり勉強していただきたいっていうのがありますので、うんうんうん、主に病棟に配属されますけども、はい、中央手術室にも配属されることがあります。
はい、あ、じゃあちょっとあのそれぞれ配属の場所が変わる、はい、ということですね。あの、西宮市立中央病院はこの病院自体病棟はいくつあるんですか？
4病棟あります。
うん、じゃあその中で皆さんがお仕事をされているということなんですね。今日は看護師教育についてのお話を伺うということなんですけれども、その中で看護実践支援室というのを今回お話しくださるということなんですが、看護実践支援室はどのような部署になりますか？
看護実践支援室は看護師や看護補助者さんが実践力を高められるようにということで、看護教育支援ということで目的にして2016年度設置された部署です。で、看護師の、実際に看護をする力とか、看護補助者さんの介護する力っていうのを高めるためにか、お手伝いができればっていうことで支援をしたり、はい、あと継続教育っていうことで、新人さんからベテランさんまでのやっぱり教育っていうことを考えてます。それで看護師の、組織としても、質を向上させたいという思いありますが、看護師さん自身のキャリア開発っていうことの支援と、認定看護師さん、で、うちには専門看護師さんはいないんですが、今後特定行為にかかる研修を修了した看護師さんなどの支援もしていきたいと思ってます。
はい、
また看護協会など職能団体がありますので、そこと連携を取って研修を受けたり、あと看護学生ですね、
はい、
実習に来ていますので、その実習に介入っていう形で支援とかできたらと思って 実際行っています。
この看護教育支援の目的として看護実践支援室というのは今年度2016年度からスタートしたということなんですね、はい、この実践支援室どんなメンバーで構成されてるんですか？
ここは看護部長直轄の部署で、はい、看護実践支援室長は教育担当、今回は私舞谷が担当していますが、はい、構成員には認定看護師や看護部長が認めたものとなっていまして、
はい、
今同じ部署で認定看護師2名が認定活動の執務時に使っています。
舞谷さん自身がこの教育担当看護師長になっているということですね、はい、その中でその教育担当看護師長どんな役割になりますか？
はい、当院の看護部では看護師が患者さん、患者さんに安全な看護で自分も患者とともに喜びを感じられるような質の高い看護を、提供できればということで、
はい、
その支援を行う役割っていうのがあります、
はい、
でまた地域の病院として医療関係者の、ずっと障害教育っていうんですけども、
はい、
貢献する、役割も持っています、
うん、
一例挙げると現場での看護実践介入っていうことで技術や専門知識を学ぶ研修の企画をしたり、自己研鑽のための院外研修ってあるんですが、
はい、
それを紹介します。で看護学生に対しては看護実習の調整であったり、また当院に就職したいなっていうような、方が来られたら病院見学とかインターンシップを行ってます、
はい、
で今後なんですが多施設の研修企画運営などもできたらなという形を持っております。
はい、今年度始まったばかりなので、はい、どんどんと、企画やそれからこうやろうと思うことが大きく膨らんでいくであろうと思われるんですが、さあ実際に具体的な活動がどのようなものなのか教えてもらっていいですか？
特にですね、看護実践っていうところでは、皆さんに関係する分かりやすいところと言いますと、静脈注射を一つ挙げますが、注射するって言ったら看護師さん全員がはいしましょうっていう形でするんですけども、
はい、
そこまで至るに、研修をまず受けてもらうんですね、
はい、すぐに実践では怖いですもんね、はいはい、
で研修を受けてその後、はい、先生からも講義を受けたりするんですが、
はい、
その後ペーパーテストで、
まず
知識をちゃんと持っているかということをここでテストを受けて合格していただきます、
はい、
その後先輩からの実技テストを受けていただいて、
はい、
それで合格をすれば初めて一人前として静脈注射をしていいですよっていうことをします、
はい
はい、そのためにこれは一人ができればいうことじゃなくって、全員がですね、静脈注射一人前ですよって言われることが求められますので、
はい、
もう研修を複数回行ったり、もうテストも受けれるようにっていうことで、病棟の勤務状況に合わせて設定をするなどしてます、
はい、
あとは、よくテレビなんかで人工呼吸器って言って、生命維持装置という形でつけられたりしてますが、はい、それもやっぱり新人さん初級編中級編上級編っていう形で研修を受けて合格することが求められてます、
はい、
でそのように皆さんに質の高い看護を提供できるような仕組みを取り入れてまして、それに関わっては感染対策室、医療安全対策室、臨床工学士さん、
はい、
リハビリ技師さん、または看護部の教育担当っていうか教育委員さんっていうのがいますので、
はい、
そういう多職種で、講義などを行いながら、実践の支援をしているっていうのがあります、
はい、
で全員が受けられるようにまたそういう受けてない方いらっしゃいますよっていうような未受講者のリストとかも必ず看護部署のね、
はい、
看護師長の方に送付して、できるだけ皆さんが早く受けられるようにしてくださいねっていうような形で啓蒙したりとか、
はい、
また研修の内容によっては部署に出向いて研修をそこで受けれるようにっていうような形も取らせていただいてます、
はい
はい、あとは看護師のキャリア開発の支援っていうところでは、看護師さんの できるだけ技術アップだけじゃなくって、まあ、知識も深めてもらうっていう形で看護師のレベルを、はい、4段階とか今分けてるんです、
はい、
新人さん1人前中堅熟練者っていう形で分けてまして、
はい、
まあ、そのレベルだんだん熟練者までやっぱり到達してほしいっていう思いがありますので、うん、そのレベルに応じた、まあ、看護をしてもらうために必要な知識ですね、
うん、
それから能力、
はい、
技術っていうのを、みんなで考えまして、それを学習の手引きとして看護師に配布してます、
うん、
でそしてそれぞれが不足している能力を伸ばせるように、またちょっとでも高い看護を目指して自分で自己検査ができるようにっていうことで研修を企画実施して、まあ、レベルに達してないときは部署の主張と連携を取って指導を行うっていうような形をしたりしてます、
はい、うん、
で研修計画もそれぞれのレベルに応じて、まあ、必要な知識を学ぶように組み込んでいます、
はい、
ただこれは自己研鑽っていう形を取ってますので、
はい、
まあ、看護師個人が自分で目標を立てて受講する仕組みになります、
うん、
これは毎年4月にレベル申請っていうのをしてもらって、
はい、
自分で研鑽を積んで、まあ、翌年2月レベル設定を申請で3月に審議をして、あなたはこのレベルですよっていうことでレベル認定しますよっていうことでしてます、う
ん、よく考えると普段日常の勤務をしながら、
はい、そうです、
仕事をしながらこのようにプラスアルファで学びを入れているということになるんですよね、
はいはい、そうなんです。
すごいな、はい、でも現在どれだけの看護師の方が申請されているものですか？
そうですね、新たにこのキャリア開発ラダーっていうのを言う分なんですけどね、はい、これは去年からちょっと仕組みを変えました、
はい、
で去年は17名、
はい、
一応、まあ、1人前として認められたんですが、うん、今年は30名、
あらすごい、
はい、申請をされてます、
はい、
まあ、1人前コースが23人ほど受けてて、うん、まあ、中堅として引っ張っていけますよっていう方が6人です。
すごい、
受けたいと思ってもなかなかその全員が研修にやっぱり一気に出てくるっていうのは日々の業務がありますので、
そうですね、
難しいので、まあ年々今年は誰っていう形で少しずつ増えていってるかなと思っております、う
ん、まあ、実際にキャリアを持っていても、まあ、申請ができていない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、はい、今現在は30人ほどがレベル申請をされていて、はい、今現在もそのレベルに合わせて活動企画をされて、はいはい、行っているということなんですね。全く知らない世界に入っていくとどの世界でも戸惑いというのは出てきますけれども、今までどんな問題を改善されてきました？
そうですね、今までは業務上早く、まあ、ある程度の知識があって経験がある方でしたら、まあ、業務上早く受講した方がいいなと思われるような研修、うん、これが早く受けてないと一人前とされてないと、うん、やっぱり業務に支障が来るから、これはもうちょっと早くに受講させてほしいとか、
はい、
まあ、この看護手順っていうのはちょっとおかしいんじゃないっていうようなことから手順の改定とかがあります、
はい、
で中途採用の人はやっぱり業務に関連する研修は早めもう採用時にっていう希望がありますので、研修時間の調整を行うなどの改善をしてきました、う
ん、はい
はい、
他に活動はどのようなものがあるでしょうか？
そうですね、入職後2年間っていうのは新人研修の教育っていう形で一般の看護師教育とは違う形で行ってます、
はい、
で看護技術や看護に関する知識の研修のほかに、まあ、外来や検査、手術部などがどういうような内容の業務を行っているのかを知るために、うん、病院の中を回りながら知るっていうようなローテーション研修っていうんですが、うん、そういう研修をしてみたり、
はい、
また研修室作っていただきましたので、
はい、
まあ、そこでベッドを実際に入れてお人形さんですけども何体か入れて、そして通常の看護業務の課題っていう形で、シミュレーションっていうんですけどね、うん、
はい、
研修などを行って、そういうのをしてから 実際に部署に配属していただいてます。
なるほど、実践により近い研修をされているということですね、はい
は
い、
でその後ですね、実際に、集合研修が終わって5月から部署に配属され、はい、まあ、緊張と期待の中で先輩の指導のもとに、まあ、看護業務を行うんですが、その間も見に行くっていう形で、何か困ったことがないかっていう感じで、実践室ではラウンドをして、実際を確認してみたりとか、
はい、
まあ、1年生は6月末には夜勤業務の見習いが入ります。
あ、そうなんですね。
早いんです、
はい
はい、ですのでそのために、まあ、先輩と現状夜勤ができるんだろうかっていうことを把握したり、まあ、教育の調整とか相談をしたりっていうことも行っています。
はい
はい、
今お話にありました認定看護師さんはどのような看護師ですか？
はい、認定看護師になろうと思うと看護経験5年以上の看護師で、専門分野の経験が3年以上ある看護師が指定された研究機関なんですが、専門分野に対してさらに深い看護の知識と熟練した技術について学び、これまた試験に合格して初めて認定と認められた看護師さんのことになります。
はい、それぞれの専門の知識を持たれていらっしゃる、はい、ということですね、はい、看護師だけでなく看護補助者に関しても関わりを持たれているんですね。
はい、当院ではナースエイドと呼ばれる看護補助者がいます。まあ、リハビリや検査のために患者さんの搬送や、まあ、体を拭く、頭を洗うなど日常の療養生活の援助を行ってます。でまたメディカルアシスタントといいまして、まあ、通称私たちは MA さんと呼んでいますが、そのような看護の事務的補助業務を行う看護補助者さん、この2つの職種の方がいらっしゃいます。
はい、看護師さんの仕事について何か一言ありますか？
はい、人の命を預かる仕事だけに大変なこと、辛いことも多いです。
はい、
しかしだからこそ苦労して、まあ、介助したりケアをした結果として患者さんがだんだんと良くなっていくのを目の当たりにしたり、患者さんから感謝の言葉をもらった時は大きな喜びがあります。
はい、
人の役に立ちたいとか困っている人を助けたいとか気持ちが強い人にとってはすごくやりがいが感じられる仕事と言えます。
今日はいろいろとこの看護師教育についてのお話を伺っていきましたが、看護実践支援室、本当に幅広い活動をされているなということを知りました。
はい、ありがとうございます。まあ、看護教育の一環を担っていますが、看護師を育てるのは看護実践支援室だけではありません。
はい、
それぞれの部署や多職種などチーム医療の中で、まあ、看護師教育が行われてます。
はい、
でこのチーム医療の中には患者さんもお入りいただいてて、まあ、患者さんも看護師教育の一環を担っていただいてます。
はい、
はい、まあ、いつものように温かい目で看護師の成長を見守っていただけたらと思います。
そうですね、なかなか先生には言いにくいことでも看護師の皆さんにはちょっとこう相談してみることもできるのも患者の気持ちでもありますもんね。
はい、
なんといっても一生懸命されている看護師の皆さんも患者さんの病を治していくための一つ一つの手助けに なりますよね。
はい、まあ、何かありましたら看護師にお話ししていただけたらと思います。先ほども言われましたように、まあ、一番身近な存在として橋渡しできるように、また安全な看護とか行えるように心がけていきたいと思っております。
はい、何よりも、私たちの健康が一番であります。そしてそこに寄り添うように看護師の皆さんが日頃から頑張っていらっしゃることも知りました。看護師になってみたいなと思われる方もいらっしゃると思います。何かわからないことありましたらぜひ、こちら中央病院の看護師の皆さんにもお話をしていただいたらと思います。はい、今日は看護部教育担当看護師長、そして看護実践支援室長であります舞谷智子さんにお話伺っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。